明けましておめでとうございます。
ああ、明けましておめでとうございます。
もう結構ちょっと日にちあったりしてますけど。
そうですね。なんですか、お誕生日だったんですか、お母さん。
お母さん、そうです、1月4日誕生日だったんで。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。まあ、あれです、70なんで。
なるほど。まあ、キリの、生きのいいところ。
キジュっていうんですか
ね。ああ、そうですね。なんかありますね。
なんで、ちょっと、あ、そうか、キジュかと思って。
ああ、なるほど、なるほど。
今回はちゃんとお祝いしようと思って。
ああ、なんかあれですね。偉いですね。
そうです。まあ、気まぐれですけどね。
あ、そう、毎年、なんかそういう、
はい。
そういうしっかりした子ってわけではないんですね。
毎年は全然やってないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。お母さんも結構こう、照れ屋なんで。
あ、そうなんだ。ああ、なるほどね。まあ、はい、自分からはね、言い出しづらいですよね。
あんまりやってくれるなと。なんかそんな感じで。
ああ、そうですか。
言われるんで。
まあ、私もあの時、タイミング良かったってんじゃないんですけど、私大晦日に風邪をひきまして、かなり、あの時、ヘロヘロ、もう、あの時4日でもまだ僕ヘロヘロだったんで。
あ、結構、体調悪かったんですね、じゃあ。
かなり体調悪かったです。もう、1月2日にもう病院行きましたね。1日やってなかったんで。私のよく行くとこ。
インフルエンザとかじゃなかったんですか？
いや、それ疑われて、
うん。
で、インフルの検査しときますって言われて、
はいはい。
一応怖いじゃないですか。だから、
なんか
じゃあお願いしますって言ったら、看護婦さんに細い綿棒みたいなのを、
はい。
鼻にグリグリグリってやられて、
あ、はいはいはい。
で、看護婦さんに、って言われたのが、僕の正月のピークですね。あそこが僕の正月のピーク。それぐらいやばかったですね、正月は。
なんすかね、看護婦さんも、それが初笑いだったんです
か？かもしれないですね。って言った
かもしれないですね。
いや、思ったより痛いですね、あれ。初めて俺鼻にグリグリされたんですけど。
あ、なんか粘膜のところグリグリってやられるんですよ、ね。
まあ、インフルではなかったみたいなんですけど。
ああ、まあまあまあ、良かったですね。
まあまあ、まあ、それは良かったなって感じで。もう今はもうかなり回復しましたけど。うん、まあ、だから正直、あったらきついな、ぐらいの思ってたんで、私は。
あ、本当ですか。あ、ちょうど良かったですね。
私的には、タイミング良かったですね。
そうですね。ちょっと、メックさんだけですね。
メックさんだけですね。温度というか。
そうですね。なんか、
地球の終わりみたいな感じになってましたけど。
なんか、奪われたみたいな感覚ありますよね。僕からすると。なんか略奪者みたいな感覚がちょっとあり
ますけど。奪われてます、もうすでにね。
そうですよね。
うん。
だから本来、まあ、言ってみたらこう、例えば、ワンピースのルフィが一番熱い。
はいはいはい、はい。
熱いべきじゃないですか、主人公なので。
はいはいはいはい、はい。
なんか、ルフィより熱いやつ出てきたみたいな。
まあでもほら、往々にしてその、ヒソカが人気あったりするじゃないですか。
確かに。
ハンターハンターで言うとね。意外と、
ハンター、そうですね。
意外とそのほら、ジャンプとかで人気投票やると、主人公、6位とかじゃないですか、意外と。
結構そうですよね。
だからまあ、まあ、そういうことかなっていう。
僕ね、主人公が一番好きなタイプなんで。
あ、本当ですか？
僕そうなんですよ。
あ、なんか、それはでも、作者冥利には尽きるんでしょうね。
すべての漫画でって言っていいぐらい僕主人公が好きですね。
ああ、本当ですか？
これね、本当なんですよ、
うん。珍しいって言っちゃ、そんなことはないんでしょうけど。
うん、なんか、でも、そうですね。なんか珍しいかもしれないですね。もしかしたら。
ああ、じゃあ、悟空が一番好きで。
一番好きで、ルフィが一番好きで。
一番好きで。ああ。
ゴンフリックスが一番好きですし。
じゃあ、燃えるお兄さんだったら誰が一番好きですか？もうロッキーくんですね、ちなみに。
まあ確かにスーパーウルトラグレートデリシャス
ダイナミックボンバーみたいな、
ダイナミックボンバーみたいな、あれにはグッときましたけど、
はいはい、
やっぱり名前忘れましたけど、
お兄さん忘れてるじゃないですか。
一番好きですね。
僕ロッキー君以外覚えてないですけど、
先駆け男塾だったらやっぱり剣桃太郎が一番好き。
ああ、先駆け男塾はちょっと交通が難しいですよね。
まあちょっと粒揃いですからね。
粒揃い。まあなんか AK って言っちゃうとちょっと茶に構えてる気がするから。
はいはいはいはい。
あと死にすぎだし、あいつ。
そうですね。
死にすぎだし、読書って強いのか強くないのかよくわかんないし。
はいはいはい。
ああ、難しいっすよね。でもやっぱ。まあ
確かに難しいです。はい。
ああ、やっぱ意外と J とかですかね。
ああ、そうですか。ああ、わかりますけどね。
後半あんま出てこないですけど、J。
でもその、突き詰めるとやっぱり、主人公かなって。
あ、本当ですか。
なったんすよ。もう嘘つくのやめようって30歳の時思ったんで。
ああ、じゃあ、あれですか、逆にヒロインとかも、
はい。
その、メインが大体いるじゃないですか。
はいはいはい。
そのメインがやっぱいいんですか？
ヒロインは別ですね。
ヒロインは別なんですか？
ヒロインは別ですね。なんか、女の人って、なんか、なんていうのかな。やっぱり、なんていうのかな。僕、タッチで言うところのみなみちゃん嫌いですし。
ああ、もう全く同じ問いをしようとしてたんですけど。ちなみに僕が一番好きなのは新田の妹ですね。
ああ、もしかしたら僕もそうかもしれないです。
ああ、だってみなみちゃんあれただのクソビッチですからね。あんなひどい女で、過去にいます？マリアとかでももうちょっとしっかりしてますよ。北斗の拳の。
ちょっとひどいですよね、みなみちゃん。
みなみちゃん、俺、あんな、でもね、男は往々にしたいのが好きなんだろうな、とも、見ててもわかるんですけど。
ああ、そうなんですかね。
みなみちゃん好きなやつ、ちょっと信じれないんですけど。
まあでも、なんだろうな、僕の家の隣にみなみちゃん住んでたら、まあ。
ああ、わからない。
わかんないですよ、
ね。わからない。ああ、そこまでごめんなさい。深く考えたことなかった。
本当に出現したらって考えるとちょっと、ときめくかもしれないっすね。いや、ときめく。
みなみちゃんが、
うん、うん。
ほら、やっぱりほら、10代の頃に出会ってるじゃないですか、うん、あの兄弟。
はい、はいはいはい。
確かにまだ10代って、
うん。
あんなんいたらやられると思いますわ。
ああ、そうですね。
あれが30代半ばとかだったら、ただのクソビッチですけど。
クソビッチですね。
あれが、よく考えたら高校生とかですよね。
そうです、そうです。
高1、2ですもんね。
うん。
そう考えたら、でも確かにやられるかもしれないですね、みなみちゃん。
なんか、だって、まあ、なんていうのかな。なんか、ひょっとしたら、高校生っていう年齢でだけで言うとこう、まあ、世界一かもしれないですね、もしかしたら。
そうですね、高校生の時に出会ってたらやばい女ですよね。
やばいですね。
まあそうか、それはちょっと言えないな、カズヤにあんま強く。
あん
まり強くは言えない。だってさ、って言われそうですね。俺まだ高校生だぜって言われたら、
はい。
ああ、まあわかんない。でもなんか、なんかどうしても、ヒロインも、私の場合ヒロインもんなんですけど、その、どうしてもサブに惹かれやすいというか、メインはなんか好きになれないっすよね。
そうですね。
新田の妹しかりですけど。
まあ好きなメイン、ヒロインもいますけど、
まあ、確かに
サブヒロインの方がこうそうですね、結構金銭に触れる方が多いですかね、僕も。
なんかね、そのショートカッ ントでオーバーオール着てる幼馴染キャラとかにどうしても行っちゃうんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
あの胸の、はい、あの胸ポケってなぜかモモンガがいつもいるような、そういうちょっとエッジの効いてる、そっちに行っちゃうんですよね。
でも意外とって言い方もおかしいですけど、あの、銀河鉄道999で、僕は、わかりますかね、
メーテルがわかんないです。
クレアっていう、クレアっていうのがいるんですけど。
でもメーテル以外出てきますあれ。
あ、出てきますよ。クレア死んじゃうんですけど。
それは何話も連続して出て、結構、その1話ものとかじゃなくてですか、
一話ものだったような気がします。
ああ、それじゃあわかんないですね。
儚すぎる女の人だったんですけど。
ああ、やっぱり。
まあ、全身ガラスでできてるんですけどね。
それ人なんですか？
キュンキュンしましたけど。
ガラスだーっていうところにやっぱりキュンキュン来るんですかね。
まあ、なんかすんごい、ちょっとくすぐられましたね。ハートを。
なんか、やっぱりそのまあ老害って言われるかもしれないですけど、
はい、
あの昔の漫画とかアニメとかのいいところって、あのすげえ死ぬじゃないですか。
うん、
結構重要なやつバタバタ死んでいくじゃないですか。
はいはい。
やっぱ今ってそんな死ぬかなって思うんですよね。
おお。
うん。ガンダムとか見ると、
あ、確かに。
あの、ガンガンすげえ、もうこっから絶対なんか、なんか恋愛話でしばらく続くのかなと思ったら次の話で死んだりとか。
ああ、はいはいはいはい。
ガンガン死んでいくじゃないですか。
そうですね。
やっぱね、あれがね、リアルというか、やっぱその AK みたいに何とも蘇るのおかしいんですよね。
まあ確かにそうですね、
もうだってもう
蘇りはしないですからね人って。
もう最後の方どうせ生き返るんでしょって思ってましたから。
はいはいはいはい。
あのまあ多分そのインフラを起こしたのはドラゴンボールだと思うんですけどね。
あ、そうかもしれないですね。ドラゴンボールかもしれないですね。
なんか一回、ドラゴンボール、ちっちゃい頃、そのアニメかなんか見てるって、なんかどうやってあいつ倒すみたいな、その、作戦会議するときに、じゃあ俺ここで一回死ぬから、みたいな、死んで生き返らせて、みたいな作戦立てているのを聞いたときに、あ、もうこの漫画終わったわ、と思って。そんなコンビニ感覚で死ぬからとか言われても、それやっちゃったらもうダメじゃないっていう。
あー、なるほどね。いや、確かにドラゴンボールそういうとこありましたね。
なんかもう、まあね、まあ、しょうがないんですけどね、ジャンプは。
なんかこう、死生観をこう踏みにじるような、ね。クリリンがフリーザに殺されたとき、あんなに激高してたのに、僕。
いや、本当ですよ。
ま
あもうね、やっぱりその、やっぱり黄金期のジャンプって今見ると、むちゃくちゃすぎて、その、今週面白ければ来週なんかどうでもいいみたいな、いう感じがすごいあったじゃないですか。
ああ、確かに。でも、そう、なんかこう、なんか、毎週楽しかったですけど、
はいはいはい。
すごかったですね、ワクワクが、やっぱ。
ああ、だ僕結構、本当早い段階でジャンプ離れちゃったんですよ。
あ、そうなんですね。
本当小4ぐらいでもうジャンプ離れちゃいましたね。
早かったんですよ。
早かった、ジャンプ離れ早かったんですよ。
僕、小6で、ジャンプの表紙を、こう、書き写すとかいうこととかやってましたけどね。
あー、なるほど。はい、あー、まあ、わかりますけどね。あの、 全員プレゼントの時とか買ってましたけど、正直ね。テレホンカードが全員もらえるみたいな時あったじゃないですか。はいはいはい。そん時ぐらいっすね。
早いですね、それは。
かなり早い段階でもう、結構渋めのモーニングとかに走ってましたからね。
むちゃくちゃ早いと思いますけどね、それ。
結構早い段階で、ああ、ハリマナダ読んでましたからね、俺。そうですね。まあ、
確かに、まあでも、ハリマナダは、ハリマナダで僕はダークヒーローを知りましたね。うん、
ハリマナダ、まあ、正直でも、ハリマナダあれ一瞬アニメ化したんですけど。
あ、知ってます、知ってます。
あ、それは正直で俺どうかしてると思いましたけどね。あれをアニメ化するって。
そうでしたね。本当アニメになってましたもんね。
アニメになって、覚えてるのが次回予告の時に、
はい、
来週も絶対にミンシャイって言ってたの覚えてるんですけど、それ以外の記憶はないです。なんであんなものをアニメ化したのか、本当不思議ですけど。
僕の記憶が正しければ、
はい、
ハリマダナの、ハリマダナの声って、あの人じゃなかったでしたっけ、大塚明夫じゃない。
そうそうそうそうそうそう。
そうですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。当時って、なんか、はいはい、多分ですけど、ちょっとアニメブームっていうか、アニメ作れば、結構みんな見るみたいな時あって、で、何でもかんでもアニメにしてた。ジャンプはもう何でもかんでもアニメにしてましたし。
ああ、そう言われると、そうですね。
うん。また燃えるお兄さんの話しますけど。
はいはい。
あれはアニメ史に残る打ち切りだったらしいですね。
あ、へえ。
ある日突然1% 切ったみたいなので。本当によく覚えてて、俺結構見てたんですよ。燃えるお兄さんのアニメ。
燃えるお兄さん。
くだらなくて好きだったんで。
はいはいはい。
で、で、次回予告の時に、突然ですが最終回って言われて。では突然終わったのを覚えてるんですよね。
へえ、僕終わり知らないですね、燃えるお兄さんは。
いや、僕はアニメしか、ジャンプも卒業してたから、その時多分。
あ、そっかそっかそっか。
覚えてないですけど。
あ、そうだったんですね。
早かったですね。ジャンプ、だから、なんでしょうね。何やって、結構知らないんですよ、ジャンプ。
へぇー。でも、そうですね。中学校になったあたりから、僕もなんかジャンプと、なんか併用してマガジンとかになってきたんで、まあそれまではジャンプ一本だったんですけど。
なんかあれですよね、段階がありますよね。ジャンプ、マガジン、で、ヤンジャンかヤンマガに行くみたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
あれで、そう、何読んでたかな、
漫画ですか。
やっぱ僕、モーニングがなんか好きだったんですよね、異常に。
へぇ、ちょっと変わったところで言うと、僕、中学校のある時期は、お天気お姉さん見てましたね。
ちょっとエロいからでしょ、それは。
ちょっとエロかったっていうのもありますけど、でもまあまあまあ、ね、それならね、エロ本買えば早い話ですし、みたいな。
ああ、まあね、正直、昔売ってくれましたよね、エロ本、普通に。本屋で堂々と。
全然。
全然売ってくれましたよ。明らかに中学生なんだけど売ってくれましたよね。
はいはいはいはい。
うん、俺も、だから、エロ本はちゃんと隠してた派ですか？
あ、僕買うときはもう、堂々とじゃないですけど、
はい。
ちゃんと勇気出して、
はい。
そのままなんかもう晒して買うタイプですね。
いや、家の保管です、保管。
あ、保管ですか？
はい。
保管、隠しますよ、僕。
でも、 あの、親って絶対見つけてくるじゃないですか。
そうですね。
なんか、あの、ほら、本当に、
ええ、
あの、帰ってきた時に、その、はい、積み上げて、机の上に、こう、綺麗に置いてあるみたいな事件ってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
僕もやられたんですよ。ある日。やられて、僕、恥ずかしいよりムカつくが勝って。
そういうもんですよね。
俺、うん、もうその日から隠すのやめましたからね。
あ、へえ。
もう、どうせバレてるし。
もう、晒してたんですか？
もう晒して、もう本棚に並べましたよ。
うわ、すごいですね、それ。
あの、やるっきゃないととかも普通に並べてました。ミヤスのんき。なんかムカつくって思って。
うん、まあ確かにね。
だってそれをなんか捨てろとも言ってこないし。
うんうんうん。
また隠すのもおかしくないですか、だって。
でもまあ、なんていうのかな、なんか嫌じゃないですか、まあ普通に。
嫌ですよ。嫌、うん、ですけど、
うん。
うん。いや、普通にどうしようって思っちゃったんですよ。
へえ。
え、だって、どうしましたそれ。
え
見つかったことありますエロ本。
あります、あります。
で、なんか、うん、その、なんか、その、なんていうんですか、晒し首みたいな感じで置かれるじゃないですか、机とか。
ああ、そうですね。僕もあったと思います。
で、はい、で、置いてありました。
はい。
別に、それをもう捨てられたって言うならもうしょうがないじゃないですか。捨てられたんだから。
うんうんうんうん、
でも、捨てもせず、
うん、
その、なんか、すげえ完全にマウント取りに来てるなっていうのがわかるじゃないですか。
うんうんうん。
また隠すってわけわかんなくないですか？
僕、当時のその心境を、詳細には覚えてないですけど、多分僕は、なんていうのかな、いわゆる、知恵比べ。
はいはいはい。なるほど。
かなっていう感じで僕、もう違う、もう絶対に見つからない場所を探して、
はいはいはい、はい。
隠すっていうことしてましたね、多分。
ああ、なるほど。
うん。
うん、
なんか親、お母さんも、
はい、
あの、そういう、その、息子がね、
はいはい、
そのエロ本をこう、見るっていう、こう、ま、言ってみれば、こう、生理的な部分での、この、
うん、まあ、しょうがないですからね。
親としても、まあ、しょうがないですけど、
はい、
まあ、親としても、こう、まあ、気持ち悪いんじゃないですけど、なんかまあ、気持ちよくはないですよね、なんか。
まあ、まあ、まあ、今になれば気持ちはわからない。でもないですけど、う
ん、ちょっとみだらみたいな、
あ、はいはいはい、はい、
息子がみだらみたいなのがちょっと多分嫌だと思うんですよ。でもしょうがないっていうその葛藤の部分で、
う
ん、で、あ、知恵比べっていう形でちょっとやってましたね。
正解は何だったんですかね、あれ。親から見た時の正解。
親から見た時の正解ですか。
だって別に謝ったりしてないですよね。お母さんエロ本持っててごめんなさいっていうのもおかしいじゃないですか。
ああ、そうですね。まあ、うん、パイプカットでもないですし。
そうですね。早すぎですよね。
はい、うん、なんでしょうね。親から見た時の正解ですか。
うん。
だからまあ、僕個人的な意見からするともう知恵比べだと思いますね。
ああ、それが正解なんですかね。
僕はそう受け取って、受けて立ったというか、なんというか。
ああ、うん。まあちょっとね、今更聞けないですけどね。
そうですね。なんか気持ち悪いし。うん、
気持ち悪いし。当時、その、私がその、なんていうんですか、ノーガード戦法を取って、
はい。
よくわからない現象が、あの、うん、なぜか、あの、親父もエロビデオ隠さなくなったっていうよくわからない現象が起きたんですけど。どういった化学反応が だったのか、あれは未だに理解ができないし、
もう確かにそれ。
ちょっともう確かめようもないんで、ちょっともう、これ永久に闇のままなんですけど。
はいはいはい。
まあなんかそれからしばらくしてなぜかの本棚にあの、親父のエロビデオが並ぶようになったっていう。
へぇ
ー。見ていいよってことなのかなとも思ったり、見てましたし。
それか、まあ、息子に学んだのか分かんないですけど、
うん、
何でしょうねそれね、面白いですよね、
うん、だから、まあ、もう途中で母親も諦めて、完全に僕がその謝りもしなければ隠しもしないから、
うん、
だからもう無理やりその性に開放的な家庭みたいになってましたからね、途中からもうこじ開けた感じですけど、結果的に。
へえ。でもその、別にオープンに喋ったりは別にするわけではないですよね。
オープンに喋ったりはしないですけど、
うん、
もう高校ぐらいになると普通に家で、エロビデオ鑑賞会とかして、
あ、はいはいはい、
うん、普通に母親があの部屋にお茶とか持ってきてて、友達がマジでびっくりしてましたけど、お前んちすげえなって言ってましたけどな。
それすごいっすね。
もう母親も別に慣れっこですから、そんなのは。
へえ、すごい。一回僕、惨敗した時があって。
はいはい、はい。
知恵比べに。
はいはいはい。
僕一回なんか、中学校かなんかの時に、
はい。
エロ本を買ったんですよ。
はいはいはい。
で、買って、で、あんま覚えてないけど、なんか、後で見ようと思って、
はい。
なんか洗面所かなんかに置いといたんですよ、エロ本を。
それ、うかつすぎ、俺そこまでうかつじゃなかったですよ。
で、ま、置いといて、うん、で、なんか忘れてそのままにしちゃってたんですね、多分僕。
はいはいはいはい。
エロ本をね。
はいはい。
洗面所を置きっぱなしにしちゃってて。
はい。
で、あーと思って、後で。
はい。
やばいと思って。
はい。
そういえばと思って。
はい。
ダッシュしてエロ本を、こう、洗面所の方を見に行ったら、なかったんですよね、エロ本が。
ああ、はいはいはい。
で、まあ、結果から言うと、そのエロ本も、多分お母さん捨てたんですけど。
まあ、まあね。
でもそれお母さんに言うこともできずに。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんかこう、なんだろう、こう、怒りはあるんですけど、でもその怒りをどうすることもできずに。
そうですね。
泣き寝入りしたっていうことが一回あったんですけど。
ああ、なんかそれが、借り物じゃなくてよかったですね。
あ、そうですね。まだ。
当時はやっぱり、なんていうんですか、すごい財産じゃないですか。
そうですね、あれは。
中高生ぐらいの時のそのエロ関連のものっていうのは。
うん。
だから、なんていうんですか、やっぱいっぱい持ってるとちょっとヒーローでしたもんね。
ヒーローでしたね。
あれで、だから、かなり僕は求心力はあったと思いますね、中高で。
あ、結構、落武者さんは結構。
僕は、胴元になってましたね、エロの。
ああ、すごいですね。確かにヒーローでしたね。
なんなら、家にどうしても置けないやつがうちに預けに来たりしましたから。
あ、マジですか。
それはもう一手に受け負ってたんで。
業者みたい
ですね。業者ですよ。だから、一時期本棚やばかった時ありますよ。ド変態の部屋みたいになってた時ありますからね。そういう役割を担ってましたね、そういえば。
ああ、でもいましたね、学校に一人か二人ぐらい。
いましたね、そういうエリート。
いました、いました。
うん、
なんだろう、もう、性格とか、もう、関係ないんですよね。
ああ、はいはいはい、はい。
なんていうのかな。
あ、もう、それだけで、もう、かなり、
もうそのステータスだけで、
はいはい。
なんか仲良くしたいっていう。
そうですね。
お近づきになりたいっていう。
とりあえず、うん、そうですね。クラスでいう赤ウーピンみたいな、その、とりあえず使えるか分かんないけど取っておこうみたいな。
はいはいはい。
メンバーには絶対なれますからね。
うんうんうんうん。今のこの令和の時代ってどうなんですかね、そういうの。
いやー、どうなってんすかね。でも、やっぱりそこは、今はもっと身近だと思うんですよね。うん、その、だって DMM があるわけですから。
そうですね。
うん。やっぱり僕らが中学校の時にファンザがあるって想像しただけで、
うん。
もう、とんでもないことですからね。
いや、今、初めて中学校の時にファンザがあったらなって想像したんですけど、
ええ、
ちょっと夢の世界ですね。
僕が、その、親戚の子供に取り入る方法で、
はい。
3000円あげるよりも、
はい。
3000円の DMM マネーカードをあげた方が、もう喜び方が桁違いなんですよ。
へえ、面白いですね。へえ、
うん。だから、やっぱ自分じゃ買えないですよね。コンビニでも売ってますけど、
うんうん。うんうん。
だって、ね、もうエロビデオを買うのと、どういいですか、中学生男子がコンビニでマネーカードを買うっていうのは。
うん、そういうことですよね。
うん。やっぱ恥ずかしいわけですよ。
ああ。
うん、やっぱりもう、絶対に親に言うなよとは言ってますけど。う
ん、もういいおじさんですね。
本当に跳ねて喜びますよ。
へー、うん。マジですか？
恋にならないやったをが出ますからね。
VR ゴーグルあげるとか。
うわ、もう、そんなことしたらもう、頭ぶっ壊れんじゃないですかね。
ああ、そっか。
そんなことして、さすがにそれちょっと早いですね。
ああ、でも中学校、高校の時にファンザがあったら、
夢のような世界でしょ
う。だろう。もう幸せはもう確定ですね。
うん。だって、僕ら中学生の時に、
うん。
飯島愛が出てきた時、
はいはいはい。
もう、大事件だったじゃないですか。
そうですね。
こんな可愛い人が、みたいな。
そうですね。綺麗な人でしたもんね、当時で言うと。うん。
もう、ダビングのダビングのダビングのダビングみたいなテープがもう出回ってた。
はい。
もうほとんど見えねえよ、みたいな。テープが出回るぐらいやっぱ当時はね、
うん。
大事件だったけども、今は、
うん。
飯島 IQ がゴロゴロいるわけですから。
そうですね。
そう考えると。
そうなんですよ。
天国でしょうね。
まあ、いや、なんかまあ、違いますけど、リア充だったでしょうね。
そうでしょうね。でも、やっぱりね、うん、一個不憫に思うのが、
はいはい。
また老害トークになりますけど、
うん、
僕らの頃って、
うん、
その代わり、
うん、
テレビがめちゃくちゃ面白かったと思うんですよ。
まあ確かに、
うん、やっぱり僕らフジテレビ黄金期を知ってるじゃないですか。それこそ、
はいはいはい。
で、僕本当に今テレビ見ないんですけど、
うん、
別に僕、テレビ好きなんですよ。テレビっ子なんですよ、もともとは。
うんうん。
でも、やっぱりその、その、むちゃくちゃな番組というか、今からすればむちゃくちゃな番組、
うん、
がいっぱいやってたじゃないですか、
うん。うん、そうですね。
あれがないのはかわいそうだなって思いますよね。
ああ、
うん、だってもう、うん、何でしたっけ、お笑いウルトラクイズとか、
うん、
俺もう4ヶ月前ぐらいからワクワクしてましたもん。情報出るじゃないですか。
はいはい、は
い。いついつやるよみたいな情報が。
うん。うん。
もうずっとワクワクしてましたからね。
いやーそうですね、お笑いウルトラクイズ面白かったですね。
うん、今思うとってか今見てもなんかこれもう殺人未遂じゃんみたいなのとかいっぱいあったじゃないですか。
ありましたね。
あのバスを湖に沈めるとか。あれはだってもうあのリアクションじゃないですもんね、あれは。
屋根まで使ってました、
ね。屋根まで使って。あれはリアクションじゃないですよね。反射ですもんね。生き物としての。
危ないっていう反射
ですから、ね。危ないってもう誰一人そんなふざけた顔してないじゃないですか。
はい。
うーん。本当にね。
うん。
まあ、ね、あれでね、まあ、ダチョウ倶楽部、
うん、
あれで晴れましたけど、
そうですね。
やっぱり今あれが見れないっていうのは、あれがないっていうのがちょっと正直かわいそうだなとは思いますよね。
うん、確かにかわいそうですね。あれを、まあ、僕ら目線からするとですけどね。
うん、そう、うん。まあ今は今でそのね、YouTube とかもう正直そこまでいっぱい見ないからわかんないですけど。
うんうんうんうん。
何なんでしょうね。これが面白いのかなってやっぱ思っちゃいますもんね。
そうですね。僕らの感覚からするとちょっと思っちゃいますね。
そうですよね。なんか、正直ちょっとね、うん、薄味に思えちゃうというか、どうしても。
そうそうそうそうそう。だからある意味、刺激をこうね、僕らはこう、受けてた分、うんうん、まあ正直今ちょっとこう生ぬるさっていうのはありますね。うんうん、
当時のその、なんていうんですか、深夜番組とかもいっぱいあったじゃないですか、面白いのが。
はいはいはい。
あれとかね、それこそ寝るの我慢して、親が眠ったのを確認してからこう見るとか。
うんうんうん。
あれやっぱ面白かったですからね。うん、
X テレビとかね。
あ、X テレビ。ありましたね。面白かったっすね。
うん、
まだあとね、当時まだまだ、松本人志がまだキレッキレの時期ですから。
はいはい。
やっぱあれを見れないっていうか知らないっていうのはね。
うん。
うん。まあ、今でも昔のは上がってるでしょうけど。
うん。
それこそ、なんだっけな。結構、まっちゃん、いろんなことやってたじゃないですか。うん、本当に。
うん、うん、当時、そうですね。
わざわざ早朝にやったりとか。
はいはいはいはい。
なんだっけ。
働くおっさん劇場。
働くおっさん劇場だと、モーニングビッグ対談とか。
うん、ああ、はいはいはいはい。ありましたね。めっちゃ面白かったですね。
キレッキレのシュールをしてましたからね、まっちゃんが当時。
うん、うん、うん、うん。
やっぱね、やっぱり僕は、たまーに仕事でフジテレビ行くんですけど、
へぇへぇ。
やっぱり行くと、
うん、
毎回、
うん、
そのいろんなスタッフの人と、
うん、
当たり前ですけど、歩いてればすれ違うんですけど、
うん、
ほぼ全員に頑張れって思ってますから、昔のフジテレビ戻ってこいって僕はずっと思ってますから、やっぱり。
ああ、
うん。もう一時期フジテレビ以外いらないなって思ってたぐらいの時期あった。
うん、まあ、そのぐらいもうフジテレビ一強の時ありました
ね。一強の時ありましたからね。やっぱり僕は未だに8月8日をフジテレビの日だとまだ思ってますから。うん、今でもやっぱ8月8日来ると、もう、今は言わなくなりましたけどね。やっぱ当時イケイケの時期のフジテレビは、8月8日、フジテレビの日ってこう、胸張って言ってたあの時期、あのフジテレビ帰ってこいとは、やっぱ今でもどこか、期待はしてますよね。
まあ確かにね。まあもうちょっと難しいですけどね。
まあ、ね、
時代的に。
まあそのコンプライアンスっていうんですか、
そうそうそう、
まあね、誰がこんなにつまらなくしたのかは知らないですけど、
そうですね、まあ つまらないやつがつまらなくしたんでしょうね。
ああ、深いことを言いますね。
いわば、うん、
前も言ったと思いますけど、
うん、
やっぱ大好きだった深夜番組で、
うん、
ええ女、いい女っていう、
はいはいはい、
水着の女の人を、スタジオに、もうそれこそ100人ぐらい集めて、
うん、
集団催眠をかける
んですね。
催眠術師が。
うんうん、
で、木魚の音を聞いたら、
はい、
全員あえぐっていうのを、それを永遠30分やって、また来週っていう。で、また翌週ね。
すごいですね、それ。
翌週同じことをやるっていうね、かなりキレッキレのね。で、なぜか司会側の福井さん。
あ、はあはあ。
料理の鉄人もやってた福井さんが、ずっと司会をしてるんですけど、
うんうん、
福井さんがついに3週目ぐらいで前木魚を買ってましたからね。自腹で木魚を買って福井さんがポクポク叩きながら実況するっていうので、まあ、さすがにワンクール、3ヶ月で終わってましたけど、
は
い、で、終わるときに、ちょっとこの番組なくしたくないんで、
うん、
他の曲でやってくれるところを募集しますって最終回の時に言ってましたから。お金とかいらないんで、これやってくださいって言って、どこの曲もやんなかったですけど、さすがに。
めっちゃ面白いですね。
当時は、面白い、そうですね、やってましたね。
へぇー、うん。いやー、すごいですね、その番組。
うん。今もう、テレビほとんど出ないですけど、
うん、
ローリー寺西とか僕大好きでしたからね。
ああ、面白いですね、人。
うん、スカンチのね、うん、ボーカルの。うん。うん、ああ、なんだったんだろうな。面白かったよな。
そうですね。まあ。
何見てました?
僕ですか、でも本当になんかこう、洗礼じゃないですけど、
はい、
お笑いの洗礼は僕にとっても夢で会えたらなんです
かね。ああ、はいはいはいはいはい。まあね。
うん。あそこからちょっと始まりましたね、なんか。
まあ、あれ、今考えても夢のような6人ってやってましたからね。
いや、本当に。
ダウンタウン、ちゃんなんちゃん、清水美智子、野沢雅子。
そうです、そうです。
そうですよね。ドリームチームですもんね、今を考えると。
いや、すごいですよ。
うん、
なんちゃんですら面白かったです。
なんちゃん、ああ、そうですね。今ですらちょっと本邪魔子の恵みみたいな位置いっちゃいましたけど、なんちゃん。
はいはいはい、
俺は今でもなんちゃんはまだまだって思ってますよ。
あ、本当ですか。
やっぱり、知ってますから、なんちゃんの面白さを。
僕らは。面白いですよね、なんちゃん。
面白いし、なんちゃん、まだまだね、うん、まだまだね、いけるんですけどね。今もう頑張ってるの、うっちゃんぐらいですから。
なんなんですかね、なんちゃん、モテたいんですかね。
ちょっとね、ご隠居なされたって感じは正直しますけどね。
ちょっとそんな感じしますね。
うん。でもなんか、ね、一時期っていうか、ちょっと前までは普通に、うっちゃんなんちゃんの番組って結構いっぱいあったと思うんですけどね。うん、
ああ、そうですね、うん。
最後は何なのか知らないですけど。
うん、うん、うん。
うん、炎のチャレンジャーとかはあれ別に、関係ないっていうか別にあれは MC じゃないですか、二人とも。
うん、うん、うん。
なんですかね。気分は上々が最後ぐらいなんですかね。
ああ、懐かしい。
うん。
懐かしいですね。多分そのあたりが、うん。最後ぐらいかもしんないですね。
まだサマーズがバカルディの頃ですからね。
はいはいはいはいはい、はい。
あの番組で名前変わったんですよね。
あの番組でしたっけ?気分は上々でしたっけ?
気分は上々で、バカルディとカイジャレ水魚が、
うん。
対決して、
うん、あ、そうそうそうそう、そう。
負けたら解明っていうので、
うん。そうでしたね。うんうん
うん。で、お互い考えたんです、あれ。
あ、はあ、うん、そうだったでしたっけ?
だからカイジャレが、サマーズって考えて、うん、 バカルディがクリームシチューって考えたんですよ、あれ。だから、あの、コンビ名、自分で考えてないんですよね、あの二つは。
あいや、すごいですね。なんか、今、改めてクリームシチューとサマーズっていうコンビ名、こう、うん、ある意味、俯瞰して聞きましたけど、うん、その、ひどいコンビ名、
ね。ひどいコンビ名ですか
本当に絶対売れないですよね。
当時本当に嫌がってましたからね。うん、
ああ、うん、そのコンビ名はきついですね。
なんかそのサマーズ曰くあれで売れたって言ってるんですけど、僕はその前から売れてた気がしたんですけど、そうでもなかったんですね。
あでも跳ねたって考えるとまあそうでしょうね。そのあまあ改名後でしょうね。
当時好きだったからかな、うん、そうは思ってなかったのは。
いやでもね。うん、結構こう、カイジャリ水魚とか、好きな人本当に好きですから、
うん、
うん。ちゃんと見てたと思うんですよね。
まあ、うん、そうです。あと、今みたいに、その、芸人がいっぱい、そこまでいなかったですもんね、まだ。
ああ、うん、確かに。
うん、その、うん、ね。まあ、売れてない人いっぱいいたんでしょうけど、
うんうん、
今よりはいなかったですよね、あんなに。
いや、もう少なかったと言っていいぐらいじゃないですか。
言っていいですよね。
テレビでは、
うん、その特に僕はその関東の人間なんで、
はいはいはいはい。
まあ、関西はまた違ったんでしょうけど、
うんうん、うんうん、
関東ってやっぱ少なかったですよ。今思うとやっぱり。
ああ
、
いた確かにね。
まあ、いたことはもちろんいっぱいいたんでしょうけど。
うんうんうん。
まあ、今が多いだけなのか、それとも、もう西も東もなくなってきたっていうのもあるんでしょうけど。
ああ、なるほどね。
当時な、まだ、そうです。まだその頃はまだ爆笑問題干されてた時期なんで。
ああ、はあはあはあはあはあ。
太田プロ辞めて干されてた。
なるほどなるほど、その時期ですか。
うん、うっちゃんなんちゃんと同期って言われてもあんまピンとこないですもんね。
なんとそうだったんですか。
同期ですよ。うっちゃんなんちゃんと爆笑問題は同期で、
へ
え、そうですね。だからまだ、
うん、
そのうっちゃんなんちゃんと爆笑問題で、
うんうん、
そのライブとかやってたんですよ。
へえ、全然知らないっす。
その時のビデオとか持ってましたもん。
へえ、
うん、笑いの殿堂っていうライブやってて、
ほうほうほうほう。
でまだあのね、太田がその今みたいな感じじゃなくて、
うん、
なんか暗い陰キャのキャラのコントとかいっぱいしてましたよ。
あ。へえ。
あんな全然はっちゃけた芸風じゃないっていうか。
あ、そうだったんですね、あの人。
それこそ今で言うと、
うん、
宮下草薙の、
うんうんうん、
草薙みたいなキャラでずっと売ってましたからね、太田が。
へえ。へえ。めっちゃ知ってますね。
めっちゃ好きでしたからね、当時。
へ
え、なかったんですよね。今みたいにいっぱいだから。
うん、ああ。
だからどうしてもディープになってっちゃうというか。
あ、そうですね。好きで、で、まあ、そうですね。そこから掘ろうとすると。
そうそうそう。
ライ
トなところだけじゃ満足どうしてもできなかったっていうか。
ああ、なるほどね。いや、でもね、お笑い、まあ、まあ、僕も今でも好きですけど、
ええ、
やっぱそうですね、なんか昔のようなっていうわけではないですけど、やっぱこう、やっぱ刺激があったので、昔はやっぱり。
そうですよね。
そう、刺激とワクワクがあったので、うん、なんか最近それをね、そのお笑いに感じて、対して感じれる、てないっていうのがちょっと寂しいですね。
はい。なんかそのネットとかで、
ね、
そういうの取っ払って思いっきりやろうみたいな風潮の番組もあるんですけど、
うんうん、
なんかやっぱ違うんですよね、なんかが。
ああ、なんかわかります、
そのなんか違う。そうじゃないんだよな、なんかテレビでできないことの鬱憤晴らししてるだけみたいな感じに見えちゃうんですよね。
なるほどね、うん、うん、うん、本当おっしゃる通りって感じですね。うん、
だから、うん、だからやっぱりその自由気ままにやってるラジオとかに走っちゃいがちなんですよね。
うんうんうんうん。なんですかね、やっぱりこうテレビっていうこう制約のある中で、
うん、
こうチャレンジしてるっていう部分も相まって面白かったんですかね、テレビって。
そうでしょうね。なんだろう。まあ当時はなんかルールなかったというか。だってその、素人を普通に騙すドッキリテレビとか、ありえないじゃないですか。勝手に罠にはめて、許可も取らずに流してましたよ、絶対当時あれ。
当時のね。
うん。
ああ、確かにね。いや、なんかね、
そう。あれが見れないってのはかわいそうだなっていう。
そうですね、うん。なんか、なんていうのかな。なんか、こうね、多分待っていても、多分、難しいでしょうからね。
もうね、無理でしょうね、おそらく。
おそらくね、うん。じゃあ、どうするかっていうと、この、やっぱりね、欲しいじゃないですか、その、刺激が。
そうですね、もちろん。
うん。
うん、
でも、待っていてはこう、多分、おそらく無理なので手に入れることは、刺激を受けることは多分、無理でしょうからね。
まあね、うん、難しいとは思いますよ。
いや、これからの時代どうするかっていうところでしょうね、やっぱり。
すごく無理やり紡いでしてますけど、なかなか着陸できないですね、さっきから。なんか離陸。
これから令和2020年に入りましたけども。
はい。
これからどうしていくかっていう話ですよ、やっぱり。
なんかさっきから。
待っていては、まあ、降ってこないし、昔のようにね、昭和のように。
はいはい。
ね。
はいはい。
降ってこない時代ですよ。
はいはい。
で、まあ、いろいろね、今はもう、もう飽和の時代、もういろんな楽しいことがいっぱいあるんですけど、刺激っていう部分ではまあ、転がってはいないし。
はいはい。
じゃあどうするか。まあこれはもう、作るしかないでしょうっていうところですよね。
あ、なるほど。あ、そういう着陸の仕方だったんですね。
なるほど。もうないなら作るしかないですよね。ああ、
なんかずっと機体から、車輪を出したまま低空飛行をずーっと続けてるから。いつになったら降りんのかなーと思ってこっちもずーっと窓見てたんですけど、なかなかこいつ着地しないなーと思ってたんですけど、あ、そこに降りるんですね。あ、なるほど、なるほど。
そこに降ります。
ああ、なるほどね。頑張っていかないといけない人だから。
やっぱないなら作るのみでしょうね。
いや、まあ本当そうですよ。もう、そうですよ。もう本当に。フジテレビの人にちょっと見てもらいたいですよ。
いや、本当に。
僕は。
だからもう、さすがに、やっぱりこう、簡単ではないですよ。もう、錬金術ぐらいなレベルのものだと思いますけど。ま
あ、そうですね。
まあ、錬金術だとしても、もう、作らないと多分、刺激というね、金山は。
はい、はい。もう、なんでまた離陸したんですか、せっかく着陸したんだ。もう降ろしてくださいよ。いつまでも、キュキュイって言ってたらまたふーって吹き上がって。まあ、まあまあまあ、はい。そうですね、でも。
いや、まあ、そういう意味では、はい、まあ、いろんな人が、クリエイトしてると思うんですよね。なんか面白いもん作ろうと思って。
うん、そうですね、もちろん。
うん。で、まあ、うん、僕も、まあ、その、うちの一人として、
はい。
人間ブックスも、そのうちの一つとして、
はい。
2020年、
はい。
やっていきたいなと思いますね。
ああ、新年一発目らしい放送ですね。ああ。
そうなんですよ。
ああ、そうですね。今年も、ね、また、
うん。
アホなものを。
そうですね。
別にあの絵本がアホなものとは思わないですけど。
めっちゃ面白いものを作りたいですね。
面白いものをね。やっぱり、ね。
まあ、誰かのセリフを借りるなら、
うん、はい。
もう主役なんてくれてやると。
ああ、はい。
王者は俺だっていうね。
それ誰の言葉なんですか？
これ岡田和親の言葉なんですけど。
ああ、はいはいはいはいはい。あの、両手を天高く上げる人ですね。
そうです、そうです。あ、レインメーカーです、
はい、レインメーカー、レインメーカー、岡田ですね。うん、ああ、なるほど、さすが
に。めっちゃかっこいいなと思って。
ああ。
主役なんてくれてやると。
ああ、なるほどね。
王者は俺だ、つって。
ああ、なるほど。ああ、いい言葉ですね、うん、岡田。
めっちゃいい言葉ですよ。
ああ、さすがですね、岡田。
その信念でいこうかなと。
じゃあ、岡田に学ぶと。2020
は。岡田に学びますね。
ああ、そうですね。
一番面白いもん作りますよ。
そうです。まあ、誰かがやってることをやる意味はないですから。
本当そうなんですよ。
誰かがやってるんだったら、その人がやればいいだけで。
いや、本当に本当に。
うん。
ね。やってないことを、まあ、やるというか、なんというか。
うん。そうですね。もうそれしかないですからね。
それしかないんですよ。
はい。
ああ、じゃあ、2020年は、まあ、金の雨を降らせるぞっていうことで。
レインメーカーに習ってってことですね。ああ、閉まったんじゃないですか？一発目の放送。
そうですね。
うん、見事、さすがですね。なかなか着地したいから、心配に、途中心配にはなりましたけど。
まあそこはまあね、これは昭和のテレビに習った。
そうですね、さすがですね。